ジャカルタからコレはボイスオフインドネシアです。日本語で放送されている Voice of Indonesia はインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく様々な情報を提供します。周波数 332kHz および 4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。Selamat malam, konbanwa, listener 皆さん。今日、私、Eさんが1時間の日本語放送をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお伝えします。引き続き周波数 332kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。リスナーの皆さん、ニュースで、それでは最初のニュースです。フィリピンと日本が軍隊の相互乗り入れに関する防衛協定に署名したことについてお伝えします。フィリピンと日本は7月8日月曜日、南シナ海の緊張が高まる中、両国側の軍事協力を強化するため、共同軍事訓練を可能にする相互アクセス協定または RAA に署名しました。フィリピン通信社 GMA はフィリピンのフェルディナンド・マルコス・ジュニア大統領と日本の木原稔防衛大臣の立ち会いの下、日本の上川陽子外務大臣とジルベルト・テオドロ国防大臣が防衛協定に署名したと報じました。日本政府とマニラ政府が11月に交渉を開始したこと。協定は日本とフィリピンが訓練活動のためにお互いの領土に軍人を派遣するための法的枠組みを定めるものです。ただし、この協定には依然として両国議会の承認が必要です。それでは次のニュースです。国連はロシアによるウクライナキエフ攻撃を非難したことについてお伝えします。国連は7月8日月曜日、キエフを含むウクライナでのロシアによる一連の致命的な攻撃を強く非難し、数十人が死傷したと発表しました。ロシアは大規模な攻撃で、ウクライナ全土の都市に数十発のミサイルを発射し、少なくとも24人が死亡、キエフの児童病院も直撃し、犠牲者は瓦礫の下敷きになりました。AFP 通信が伝えたところによると、ウクライナの人道調整官、デニス・ブラウン氏が声明でこのように述べました。ウクライナ当局はロシアの巡航ミサイルが児童病院に直線したと発表しました。ロシア国防省は、被害はウクライナの防空ミサイルによって引き起こされたと述べ、同国軍は望んでいた軍事防衛産業の目標のみを攻撃したと主張しました。それでは次のニュースです。米国はニジェールの基地から軍隊を撤退したことについてお伝えします。米国はニジェールの与党軍事政権との合意に基づいて、設定された9月15日の期限前に、ニジェールから全ての軍隊と装備を撤退させました。アナドル通信の報道によると、米軍が今週末にこの小さな基地から撤退し、残りの約500人の部隊が8月に、この西アフリカの国にある重要な無人機基地を離れると報じました。ナイジェリア空軍基地201として知られるこの ドローン基地はアガデス市の近くに位置し、1億1000万米ドル、1兆7800億ルピア相当の費用がかけて建設されました。米国はニジェールに約1100人の軍隊を駐留させています。2023年7月に選挙で選ばれた大統領が打倒されたことを受け、与党軍事政権は米軍の国外逮捕を命じました。それでは最後のニュースです。ジョコ・ウィドド大統領は、ショーフ首相がインドネシアとオランダのパートナーシップを強化することを期待していることについてお伝えします。ジョコ・ウィドド大統領は、ディック・ショーフ氏がオランダ首相に任命されたことで、インドネシアとオランダの協力かつ永続的なパートナーシップが深まることを期待しています。これは月曜日、ジャカルタの X@JOKOWI アカウントで公開された声明の抜粋です。ヘンドリクス・ウィルヘルムス・マリア・ディック・ショーフという名前を持つこの男性は2023年から2024年の政権樹立時に指名され、オランダ首相を務めます。元オランダ諜報機関の長官であったこの人物は2024年7月2日、オランダ国王ウィレム・アレクサンダーによる就任行礼を通じてマーク・ルッテに代わってオランダ首相に就任しました。リスナー皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。リスナー皆さん、コメントです。今日はビザなし政策によりインドネシアへの外国人観光客が増加したことについてお伝えします。観光業はインドネシアの外貨獲得に最大の貢献を しているものの一つです。インドネシアを訪れる 外国人観光客は宿泊施設、食事、交通手段、観光活動にお金を使い、それらによって外貨収入を増加します。また観光業は様々な分野で多くの雇用を創出し、中小企業を元気づけ、インドネシア文化の豊かさを紹介する機会ももたらします。インドネシア政府が観光分野のサービス向上に努め続けていることは驚くべきことではありません。その一つは、複数の国に対してビザなし政策を導入することです。ビザなし政策により、特定の国の国民は一定期間内の短期滞在であればビザなしでインドネシアに入国することができます。中央統計局によると、2024年1月から3月にかけて、インドネシアを訪れた外国人観光客は303万人で、過去4年間で最高の訪問者数となり、2023年の同期比と比較して25.43% 増加しました。2024年は20カ国に対してビザなし観光を再開する予定です。これは7月8日月曜日、ジャカルタでのサンディエゴ・ウノとの週刊ブリーフで、サンディエゴ・ウノ観光創造経済大臣が述べました。大臣は20カ国への訪問に対するビザなし政策の計画が最終決定段階にあることを明らかにしました。その20カ国とは、オーストラリア、中国、インド、韓国、米国、イギリス、フランス、ドイツ、カタール、アラブ首長国連邦、サウジアラビア、オランダ、日本、ロシア、台湾、ニュージーランド、イタリア、スペインです。サンディエゴ大臣によると、残りの2カ国は中東諸国だということです。サンディエゴ大臣によると、政府は経済的影響、総合主義の原則から安全保障面に至るまで、ビザなし訪問政策に関連する多くのことを検討しているということです。インドネシアへの観光客に対するビザなし政策は、外国人観光客をインドネシアに誘致する方法の一つに過ぎません。もう一つ重要なことは、観光目的地の観光サービスやインフラをどのように向上させるかです。インドネシアには他の国にはない美しい豊かな自然と多様な文化がすでにあります。これは本当に感謝すべきことであり、インドネシアの人々によってよく管理され、維持されています。インドネシアを訪れる外国人観光客に対するビザなし政策により、外国人観光客が増え、より多くの外貨を獲得することが期待されています。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は2002年7月9日にアフリカ連合はエチオピアのアディスアベバで設立されたことから始めます。アフリカ連合はアフリカ大陸のすべての国を団結させる協力のフォーラムである地域組織です。55カ国で構成されるこの組織は1999年9月9日にリビアのシルテで行われたシルテ宣言で発表されました。この組織はその後2001年5月26日にエチオピアのアディスアベバで設立され、2002年7月7日に南アフリカのダーハンで発足しました。アフリカ連合の最も重要な決定は、加盟国の国家元首と政府首脳による半年ごとのアフリカ連合総会で行われます。 次は2006年7月9日にロシアで飛行機事故が起きたことについてです。2006年7月9日にロシアのイルクツ国際空港で飛行機墜落事故が発生しました。 S7 航空778便がロシアのイルクツ国際空港に着陸中に爆発しました。この飛行機には乗客193人、パイロット1人、副操縦士1人、客室乗務員8人が乗っていましたが、125人が死亡し、一方78人が無事でした。最後は2011年7月9日に南スーダン共和国が独立したことについてです。南スーダン共和国は東アフリカにある国で、首都はジュバです。この国はもともとイギリスとエジプトのコンデミニアムであるアングロエジプトスーダンの一部でしたが、1956年に独立を達成してスーダン共和国の一部になりました。第一次スーダン内戦の後の1972年に南スーダン自治区が創設され、1983年まで続きました。その後第二次スーダン内戦が起こり、2005年の包括的和平協定で終結しました。その年の後半、南スーダン自治政府が設立され、南部の自治が回復されました。南スーダンは2011年1月に訪れた国民投票の結果、有権者の約 99% がスーダンからの離脱を選択し、2011年7月9日に独立国となりました。リスナー皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Hancur tak Of Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシアクです。今日はインドネシア政府は7つの産業グループに対する特定の天然ガス価格政策の継続を決定することについてお伝えします。インドネシア政府は7つの産業グループに対して特定の天然ガス価格またはハギベテまたは MMBTU または100万英国燃料単位あたり6米ドル未満の安価なガス価格政策を継続することを決定しました。アンダラ通信の報道によると、これは7月8日月曜日、ジャカルタの大統領官邸で特定の天然ガス価格政策の持続可能性について話し合うジョコイドル大統領との内部会議の後、アイルランド・ハルタルト経済調整大臣によって伝えられました。一方、7つの業界グループとは、肥料、石油化学、油脂化学、鉄鋼、セラミック、ガラス、ゴム、手袋の各業界です。一方、すべての産業分野にも適用される特定の天然ガス価格プログラムの提案に関しては、まだ検討段階にあると述べました。アイルランド調整大臣は会議で、政府が特に液化天然ガスまたは LNG の再ガス化のためのガスインフラの構築に、パルタミナ社を割り当てることも説明しました。アイルランド大臣は工業地域に関連して液化天然ガスの再ガス化も強化されており、さらに海外から液化天然ガスを調整することも可能であると付け加えました。エネルギー鉱物資源省のアリフィン・タスリフ大臣は、去る5月に7つの産業グループに対して特定の天然ガス価格または MMBTU あたり6トン未満の安価なガス価格を維持する政策を継続すると述べました。一方、産業大臣のアグスグミワンカルタサスミタ氏は、産業ガスの 必要性は国の総ガス供給量の 30% に過ぎないため、すべての産業部門に対する特定の天然ガス価格の拡大は、州歳入歳出予算の負担に離らず、州収入を減少させることにはならないと評価しました。したがって工業大臣は特定の天然ガス価格プログラムを製造業の24サブセクターすべてに拡大するよう要請しました。産業大臣によると、2020年から実施されている特定の天然ガス価格プログラムは、投資、輸出、工業の面で産業に30の影響を与えているということです。リスナー皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Sewindu sudah, ku tak mendengar suaramu. Ku tak lagi lihat senyumanmu yang selalu menghiasi hariku. Sewindu sudah.Kau tak berada di sisiku, kau menghilang dari pandanganku. Tak tahu kini kau di mana. Ternyata belum siap aku.Thank you. yang dulu.
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
パソナインドネシアです。今日は中部ジャワ州の観光地ソロマニスビーチをご紹介します。ビーチ観光がお好きな方に今回は中部ジャワ州クブメン県にあるビーチをご紹介します。その名はソロマニスビーチです。このビーチは海に流れ込む滝があるユニークなビーチです。場所はカブメン県のアユ地区パシル村にあります。カブメン市内中心部からの距離は約 40km です。このビーチエリアの入場券の料金は1人当たり 12,500 ルピアです。この料金には駐車料金が含まれています。ソロマニスビーチエリアでキャンプを希望する場合は1人当たり15,000 ルピアを支払う必要があります。ソロマニスビーチには茶色がかったコロスナの綺麗な美しいビーチがあります。ソロマニスビーチの長さは約600メートルです。ビーチの砂の上で遊んだり海で泳いだりできます。このビーチも丘陵地形などで丘とビーチという2つの異なる看護雰囲気を同じ場所で体験でき、とても満足できます。ここではアクセスが非常に簡単なので、丘を探索することができます。丘や崖の他に、このビーチのもう一つの魅力は岩とのみです。ソロマニスビーチはサンゴの岩に囲まれています。南海岸特有の強い波が岩にぶつかる様子は、魅惑的な光景です。このビーチのもう一つの非常にユニークな魅力はビーチの西端に滝があることです。ソロマニスビーチには広い駐車場、インフォメーションセンター、トイレ、レストラン、礼拝室などの十分な施設も備わっています。他にも乗り物やキャンプ場、インスタ映えするフォトスポットも多数あります。夜を過ごしたい方のためにこのビーチには宿泊施設やコテージもあります。これでパーソナルリーシャーを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Voice of Indonesia.
クリスの皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の単語の紹介と会話の練習のための番組です。このインドネシア語講座は Voice of Indonesia LRI 海外放送局とインドネシアの言語開発教育局の協力によるものです。今回はガベン adalah upacara pembakaran jenazah。 日本語でガベンは死体を焼く儀式ですについてお伝えします。クリスの皆さん、それではガベン adalah upacara pembakaran jenazah。 日本語でガベンは死体を焼く儀式です、という会話をご紹介します。この会話はホステルの前の道路に沿って火葬式の行列が行われていた時に、オーストラリア出身のビデオブロガーであるクリス C とホステルのオーナーはクリス氏にガベンという儀式の意味を説明します。
Ramai sekali pura di sana. Ada acara apa?
Ada ngaben, Pak.
Ngaben? Acara apa itu?
Ngaben adalah upacara pembakaran jenazah umat Hindu Bali.
Krisna minasang, kaiwa o kita to kyou no topikGaben adalah upacara pembakaran jenazah. Nihongo de Gaben wa shitai o yaku gishiki ni kanren suru gowi to hyougen o goshoukai shimasu. Watashi wa 2 kai iimasu. Anata wa watashi no ato ni suzuite itte kudasai. Upacara. Upacara. Nihongo de gishiki. Gishiki. Pembakaran. Pembakaran. Nihongo de nenshou. Nenshou. Jenazah.ジェナザ、日本語で死体、死体。ウマッヒンドゥ、ウマッヒンドゥ、日本語でヒンズー教、ヒンズー教。ディバリ、ディバリ、日本語でバリデ、バリデ。ガベン adalah upacara pembakaran jenazah umat Hindu di Bali。 ガベン adalah upacara pembakaran jenazah umat Hindu di Bali。 日本語でガベンはバリ島で行われるヒンズー教の葬儀の仮葬儀式です。ガベンはバリ島で行われるヒンズー教の葬儀の仮葬儀式です。ラマイスカリ、ラマイスカリ、日本語でとてもにぎやかです、とてもにぎやかです。プラ、プラ、日本語でテラ、テラ。アダ、アダ、日本語である、ある。アチャラ、アチャラ、日本語で行事、行事。リスナー皆さん、会話の中ではあなたはGaben adalah upacara pembakaran jenazah umat Hindu di Bali。 日本語で Gaben wa Bali to de okonawareru Hinzu kyō no sōgi no kasou gishiki desu、 という文が聞きました。この文の中には adalah、 日本語で wa という言葉があります。その言葉は何かの定義や意味をマークするのに役立ちます。アダラ、日本語ではという言葉はガベン、日本語で仮葬式の意味を定義するために使用されます。他の例は、ではアダラ、日本語ではという単語の使用例を聞いてみましょう。ジェナサアダラトゥブオランヤンスダムニンガル、日本語で死体とは亡くなった人の遺体のことです。 Umat adalah para pengikut suatu agama。 日本語で信者は宗教の信者です。バリ島の観光名所の一つは寺院の建物の形をした典型的なランドマークです。プラ、日本語で寺院を意味します。ヒンズ教徒の礼拝の場所になります。バリ島の様々な場所で特徴的な建物構造や装飾品で見つけることができます。リスの皆さん、最後にもう一度例文を聞いてみましょう。
Ramai sekali pura di sana. Ada acara apa?
Ada ngaben, Pak.
Ngaben? Acara apa itu?
Ngaben adalah upacara pembakaran jenazah umat Hindu Bali.
リスの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
percaya di atas awan berjasa dan bernyanyi bagai legenda sang dewi yang terjatuh ke bumi dengan manusia berselimut asmara bagai dua kekasih saling mengikat janji di bawah bintang berjasa dan bernyanyi bagai legenda sang dewi yang terjatuh ke bumi dengan manusia berselimutkan darah asmara.
Voice of Indonesia.
Rizna minasang onggaku no hiroba des. Kongkai wa beben shami ga utau Bekayuh o go shoukai shimasu. Bekayuh toyu kyoku wa Riau Shu Rokan Hilir Tokuyu no Marego no uta des. Kono kyoku wa In o Funde ite ふるさとを離れた人の物語を語っています。彼はふるさとのロカンヒリルを懐かしがかっています。彼は自分が役に立たない人間であると思っています。それでは皆さん、ベベンシャミが歌うブカユを聞いてください。これで音楽の広場を終わります。
Bekayu sampan, hai bekayu sampai ke Kualo. Apo dayo, dayo nyo badan, badan kebuang indah begulo. Selais tompe mengail ikan selais bila diinget hati pun rindu aso di hati onda menangi aso di hati onda menangi ai bekayu Bekayu sampan, hai bekayu sampai ke Kualo. Apo dayo, dayo nyo badan, badan terbuang indah berguno. Tempo dah mati Dua lah tiga Ay tempo dah mati Uyang yang boy Usah dikonang Bila dikonang Duhailah sayang Bila dikonang Ay mausak hati Ai bekayu, bekayu sampan. Ai bekayu sampai ke Kualo. Apo dayo, dayo nyo badan, badan terbuang indah bergunung. Thank you.
Bekayung, Bekayung Sampan. Hai Bekayung, sampai ke Kualo. Apo dayo, dayo nyo badan, badan terbuang indah bergunung. Sunyi daso, langit pun kolam. Sunyi daso, langit pun kolam. Apalah dayo, hai sampan kami. Sampan ku boco, ondak tenggolam. Sampan ku boco, hai ondak tenggolam. Bekayung, Bekayung sampan. Hai Bekayung, sampai ke Kualo. Apo dayo, dayo nyo badan, badan terbuang indah bergunung. Malido, ondak menjual hai ikan malido. Malang kutanggung nasib di badan. Uyang tak ondak, duhailah sayang. Uyang tak ondak, apolah dayo. Hai Bekayo, sampai ke Kualo. Apo dayo, dayo nyo badan, adan terbuang indah bergunung.
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Nation のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Nation、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter は @poi_indonesia、メールは poi@poinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。